ニコニコ子育て、みんなで応援、はじめの一歩。この番組は、おしゃれ授乳服、ミルフェルムの提供でお送りします。こんにちは、ニコニコ子育て応援団リーダーの和歌山放送西林美希です。子育て中のお母さん、ほっとする時間がない。私の子育て間違っているのかしら、と悩んでいるのはあなただけではありません。肩の力を抜いて、ちょっとラジオに耳を傾けてください。いろいろな分野の専門家にママの悩みを聞いていただきます。今週のアドバイザーは、和歌山大学教育学部教授で、臨床発達心理士の米澤義文先生です。米澤先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、こんな相談が来ております、はい。4歳から6歳の恥ずかしがり屋さん。テレアさんの子供のちょっと相談なんですが、はい、発表会などで注目されると恥ずかしがって隠れたりやりたがらなかったりします。年末年始に久しぶりに祖父母や親戚に会った時ももじもじしないでほしいと思うのですが、こんなことは考えない方が良いのでしょうか。恥ずかしがらないようにする方法はあるのでしょうか。
ね、恥ずかしがり屋さんね、はい。
はい、確かに。ね、ね、発表会。ね、うん、なんで普通元気にしてるのにこんな時にもじもじしちゃうのっていう親の気持ちはわかりますよね。
わ、うん、かりますね、うん。うん。大人でもね、もちろん恥ずかしがり屋さんの人ね、結構いてね。これまあ心理学的にもシャイネスって言うんですけども、はい、すごく物おじしない、こう自分を、活発に出せる人に対して、この、まあ、恥ずかしいとか、こう緊張してしまうとか、そういうタイプの人をね、シャイネスって言うでしょ、はい。シャイな人とか言うでしょ、
う
ん。で、こういう恥ずかしがり屋さんっていう人の特徴はね、やっぱり人からこう、見られているという意識が強いほど、恥ずかしいという気持ちがもうブワーッと出てくると。つまり人の視線というのがすごく気になる人なんですよ。だから、お子さんでもね、誰も見てないとこやったら別に、いちいち緊張しませんよね。ところが、発表会とか。知らない人がこっちを見て注目してるとか、はい、そういう時にやっぱり人の視線を感じて恥ずかしい、隠れたい、逃げたいと、こういうふうになってしまうんですね。
ああ、それはじゃあ視線を意識しなくていいんだよ、人はみんなカボチャと思えばいいんだよっていうあの魔法を使えばいいんでしょうか。
よくやりますよね、はい。なかなかね、でもそう言ったからといってね、その緊張してしまう子供がね、そうほんまにカボチャじゃないものをカボチャに見ることはできないわけでして、やっぱりね、一つは慣れが大事なんですよ、
はい。
特にそのあんまり、友達、いろんな友達と遊んでないとかね、それからその新しい場所に、行く経験があまりないと、違った場所行ったとか、それからいつもと違う人がいてるというだけでこう恥ずかしいということになっちゃうので、まず一つ心がけていただきたいのは、普段からこういろんなところへ出かけていく、いろんな人と出会っておくということが実は大事なことなんですね。まずね、
はい、やっぱり慣れろということですね。
もうこれは慣れるということですね、はい。それからね、ただ連れていくだけじゃなくて、こういうその恥ずかしがり屋さんの特徴としては、さっき言いましたけども、やっぱり人の視線が気になりますので、
はい、
言葉かけと、そのかぼちゃがいいかとかも置いておいて、いろんな形で今好きなことをやってるんだったらそっちに注目すればいいよとか、つまり、なんか好きなこうおもちゃで遊んでるんだったらね、いちいちこっち気にしなくてもこっち見てれば安心するでしょ、これね、安心できるグッズとか、それから安心できる、言葉かけ、そういうものを普段から、お母さんやお父さんとのやり取りの中でね、見つけておくとね、それがあれば大丈夫とか、この言葉かけやると大丈夫とか、こういうのがね、結構効くんです。
あ、でもそのなかなか安心できる言葉を見つけるのって大変なような気もしますが、
うん、これはね、結構ね、もう親が暗示かけたらいいんです。
はい、
お母さん、例えばね、これなんか魔法の言葉でもいいんですけど、なんか言ってほら安心したやんとか言うんですよ。安心したかどうかわからへんけども、普通の状態の時に安心したやんって言うんです、言ったらね、あ、そんなもんかなというふうに子供が思うんです。で、子供が安心できるか、ずっと親が心配そうに見ててね、安心してるかな、安心してるかな、これ最悪です、
はい。
親の心配が子供に乗り移ってしまうんですね。だから親の方から安心やんというふうに言ってあげるんです。何かを提示しては、これね、一種のね、学習なんです。
はい、
こういうね、恥ずかしがり屋さんの乗り越え体験にも、これがあれば大丈夫という学習を別にしておけば、人に会ったら恥ずかしいと思う方の学習が消えるんです。
だんだんこう移行していくんですね、気持ちが。
そうなんです、そうなんです。はい、だから、悪い癖がついちゃったと思ったら、その悪い癖を直そうとするんじゃなくて、そうでない別の癖をつけて、元の、なくしたい方の癖を減らしていく。 これね、癖を直すときの方法でもよく使うです。
なるほどね。じゃあまずは、いろんなところに行ったり、いろんな人に会ったりして慣れる、うん、そしてあとは自分が安心できるものとか、うん、言葉を親が見つけてあげる。
そうそう、親の方でもう見つけるというか、作ってあげるぐらいの意識で、はい、で、こう安心の学習をしてい、くと、不安の方の学習が、消えていくと、こういうふうに思ってください。
はい、ありがとうございます。今週のアドバイザーは、和歌山大学教育学部教授で臨床発達心理士の米沢義文先生でした。今年はこれが最後の放送です。米沢先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また来年もよろしくお願いいたします。
お願いします。
ではここでミルフェルムから新商品のお知らせです。番組のチアリーダー、ミルフェルムの津森悦子さんです。こんにちは。
こんにちは。
メリークリスマス。
あ、メリークリスマスですね。本当ですね。サンタさん来るといいですね。
ね。はい。さあ、さて、新商品の紹介をお願いいたします。
はい、今週の新商品は、ハリ抜きジャガードタートルです。
はい。はい。ハリ抜きジャガードタートル。
はい。
タートルの部分はさすがの私もわかります。ハリ、ね、抜きジャガードの説明をお願いいたします。
は
い、
こちらは生地の、名前といいますか、模様も含めて説明している文になるんですけれども、はい、生地をプリントとかで模様をついているんじゃなくて、生地自体が模様になっているタイプになってますので、はい。はい、ちょっと凝った感じに見えますね。
そうですね。はい。こうちょっと生地をよーく見ると、はい、生地のところの編み方が若干こう透け感があるような感じですね。
そうですね。ちょっと穴が開いてるっていうとちょっと違うかもしれないんですが、うん、生地を作るときにこう一針こう飛ばすみたいな感じで模様をつけてる生地になりますね。
あ、なるほど、はい。よく編み物でもね、一針飛ばしとかっていうで模様を穴開けたりとかするような、
はい、そうですね。それに近い感じになります。
はい、
で、なんで一見シンプルなんですけども、なんかよく見るとなんかストライプのようにも遠くから見ると見えますし。結構おしゃれ感満載のアイテムになります ね、
ね、はい、でこれ持ってみると、はい、すごくストレッチが効いてますね。
そうですね、表は面で普通に見えるんですが、裏にレーヨンが入ってますので、なんとなくこの透けてるところも光沢があるように見えまして、はい、なかなかこう本当におしゃれなという言葉がぴったりくるタートルになってると思います
ね、
は
い。で生地も暖かいんだけれども薄いしということで、こうインナーとしても大活躍しますね、これから。
はい、そうですね。ぜひ重ね着に、こう襟元なんかも本当にこう縦のラインのように見えますので、可愛らしいんじゃないかなと思います。これからこの季節は重ねていただいて、暖かくなってきましたら1枚でも着ていただけると思いますので、はい、長い間活躍できる1枚になると思います。
はい、ではもう一度商品名お願いいたします。
はい、今週の新商品はハリ抜きジャガードタートルとなります。
ミルフェルムの津森悦子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お届けしてきましたように、この番組では皆さんからの悩みを受け付けています。今月のプレゼントへの応募もお待ちしています。メールは niko@wbs.co.jp。はがきの場合は郵便番号 640-8577、和歌山放送ニコニコ子育ての係まで。ニコニコ子育て、みんなで応援、はじめの一歩。この番組はおしゃれ授乳服ミルフェルムの提供で